ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは全盲の歌姫、最近はシンガーソングライターの若菜さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、シンガー心の豆瞳、はい、ソングライター、ちょっといいね、キャッチフレーズというか肩書きというか、はい、
あの今までは生まれた時から目が見えないんですけれども、心の瞳に映る景色を歌い続けていますということで、全盲の歌姫として紹介していただいていたんですけれども、その自己紹介をしていたらですね、ある方がそれならシンガーソングライターだねというふうに言ってくださって、それはいいかもと思ってですね、
本当ですね、
はい、それをめちゃくちゃ使わせていただいております。
あの全盲のってつくこう歌を歌ってる方が意外に何人かいらっしゃるんですよね。
そうですね、うん、はい、
なのであのちょっと、まあ、全盲の何々っていう方がこう多いから、ちょっと心眼っていうのはちょっと目立ちますね。
ねえ、
はい、これじゃあちょっと私も心眼ソングライターというふうに紹介をね、これからもさせていただきますね。
ありがとうございます。
はい、まあ、今若菜さんもいろんなことを頑張っているんですけども、
はい、
あのちょっと前に一緒にモーニングした時に、うん、おかいこさんの CD をいただきましたが、
はい、
これクラウドファンディングですよね。
はい、うん、あのこちらおかいこさんの歌というのが最近できたんですけれども、うん、あの CD になったんですけれども、これはなぜかと言いますと、私のですね知り合いで、もともとは心理カウンセラーをされていた大林優子さんという方がですね、はい、あのちょっと養さんと出会う機会があったそうで、うん、その時に、うん、国産のシルクがこのままだとなくなってしまうっていうことにすごく危機感を覚えてですね、一から勉強して、あのお蚕さんを育てて、今ですね繭を作ってそれを提供したりとか、あとは小学校とか、保育園の方かな、保育園の方であのお蚕さんを育ててみませんかという、小さな養蚕家というね、ことを活動をされているんですね、
はい、
それでもっともっと子どもたちに、そしてたくさんの方に広めるにはということで、あ、じゃあ若菜ちゃんに歌を作ってもらおうということで、この企画が、出来上がりまして、ご依頼をいただきました。
はい、
はい、
じゃあまず聞いていただきたいんですが、これが作詞が大林優子さんで、さあのと若菜さんで、作曲も若菜さんで、はい、歌っているのも若菜さんということですね、はい、じゃあ曲紹介をしていただきましょう。
はい、シンガーソングライター若菜でおかいこさん。
真っ白の体、おかゆ
きましたが、このお蚕さんっていうのがちょっとリフレインするというか、
はい、
ね、えなかなか覚えやすい歌ですよね。
あの臨唱ができるような歌にしたくって、うんうん、なんか皆さんではいどうぞみたいな感じでね、歌っていただけたら嬉しいなと思って、
はいはい、あのこういうのっていうのは、
はい、
詩が先にできて歌曲ができるの？
あの今回は、うん、その優子さんの詩を大事にしたかったので、ええ、あの優子さんが送ってくださったものに、ええ、少し、まあ、こういう風にしたら例えばね先ほどのように臨床ができるかなとか、うんうんうん、そういう工夫はね一緒に考えながらやったんですけど、
ええ、
結構同時進行の場合もあれば、
うん
うん、なんか曲の方が先にできて、うんた方が、うん、なんかそのそれに当てはまる詩っていうのが、うん、あのキャッチーにできやすいのかなっていう風に自分では思ってますね。
で、はい、その臨床の部分が子どもたちですよね。
そうですね、
うん、あのここにはお蚕キッズって書いてありますけど
そうですね、あのいつも大林さん の, あの、うん、お蚕さんの活動の時とかにも、ええ、あのサポートしてくれるというか入ってくれる子たちで、うん、なんかねすごくあのみんなが楽しそうで、
ええ、
あの現場がすごくなんかあの私もねあこんなに小さくてこうなんかいろいろこう何をやるにも楽しくて弾けてた時期があったんだなみたいなそういうのを思い出させてくれるような感じでした ね,
ねで、はい、この CD の、まあ、ジャケットというか表紙も、うん、あの若菜さんの写真ではなく、
はい、
太鼓の絵がはい、書いてありますけども。
そうですね。
そっか、だから本当にあのなかなか少ないんですよね、この養蚕をして結構大変、桑を栽培して蚕に与えて、うん、で蚕が成長して繭を作って、うん、繭からシルクをね機能を得るっていうことだから、は
い、そう25日ぐらいであっという間に大きくなるんですけど、
そうなんだ、うん、
あのなんですけど、
うん、
それまでに、うん、その葉っぱをめちゃくちゃ食べる時期があるんですよね、
そうなんだ、
なのでその桑畑が近くにないと、うん、あの桑の葉を何往復もして取りに行って、それで、なんか、お蚕さんに、うん、こう、バサッてかぶせるような感じにして、与えるっていう、うんうん、なんかね、お蚕さんが葉っぱに埋もってるみたいな感じになるんですけど、でも、あっという間にその量をね、食べちゃうので、また取りに行かなきゃいけないみたいな。
すごい。なんか私も、去年、映画を見たんですよ、うん、ちょうどこの、
そうなんですね。
絹ができるまでの。
はいはいはい。
トヨタの、どこかでトヨタでしたよ、作ってて、で大林さんのことどうも大林さんは知ってるようなことを言われてたんですけど、すごいなって、すごい手間暇かかって、
はい、
でもこうその映画でも子どもたちが一緒になってやってるシーンがあって、うんうん、結構こういう大事な伝統というか、ね、伝えていくって大事ですよね。
そうですよね、昔は、
うん、
そうやって啓発活動みたいなことをしなくても、
うん、
結構家でねお蚕さんを育ててるとか、うん、
ええ、
あとはそうだな、なんか保育園とかでもなんか育てる活動をしてるっていうか、うん、もう育てるのが当たり前みたいな感じだった時もあったんですよね、話を聞くとね。
そうなんだ、
はい、
ね、だから繭を収穫してそっから糸にしていくんですもんね、
う
ん、
その作業がとっても大変なんだろうなって、うん、私もね映画を見たことがあるんですけど、なんか本当に均等に繭、うん、糸をね、うん、紡いでいくっていうのがどれだけ大変なのかっていうのをね、うん、私の想像じゃ計り知れないなと思いました。
ですね、でもこの歌を聞いてると流れも分かりますね、
は
い、
そうですね、
ねえ、
だけどやっぱりお蚕さんがね、うん、それだけ自分の命を捧げてまで、うん、私たちにね糸を提供してくれてるんだっていうのもすっごい明るいメロディーなんですけど、
うん、
ちょっとねこうお蚕さんの一生みたいな、あ こういうふうにね、おかいこさんは、私たちに命を、捧げてくれてるのね、みたいなのが、
ね、
わかる。
そうですよね。はい、で、実は、まあ、このシルクって、こう、いろいろ、化粧品とか、
はいはいはい、
食べ物とかにも使われてたりっていうのをね聞いたことがあるので、うん、本当なんか広がりが本当はあるのでもっともっと大事にしていかなくちゃいけないですね、
う
ん、
そうです ね、
ね、はい、で今度4月29日に、
はい、
岡谷山市博物館に行くんですよね。
長野県
ですよね。長野県ねえ、
はい、
なんか国内唯一の博物館、製紙工場を併設している、うん、でそこで歌うんですか。
そうなんですよ、
うん、
そういうねこうお話をいただいたことは知っているんですけれども、うん、まだその製紙博物館がね、うん、どんな空気感でどんな場所なんだろうとか、そういう想像がまだ私にこう、うん、でききってないというか、
うん、
そういうところはあるので、とてもなんか楽しみでいっぱいなんですよね。
ねえ、シルクフェア、はい、でそのすぐ後に、うん、5月2日に、
はい、
トヨタの高橋コミュニティセンターで、しーちゃんと、
はい、
パラダイスハーツの、ライブがあるんだけど、
はい、
パラダイスハーツっていうのが、
はい、
若菜さんが組んだユニット、
パラダイスハーツっていうのは、
うん、
車検のコバックの小林健二社長が、
うん、
ギターを弾いたりとか演奏されたり歌ったりっていう活動をね、まあ、一方でされているんですけれども、
コバックの車検のコバック
そうです
の社長さんが、
はい、
小林健二さんなんだ。
はい、そのね小林健二さんが、
うん、
ピアニストのすぐるまゆみさんという方と、はい、己歌デュオということで、己歌って己書とはちょっと違うんですけれども、あ、はい、まあ、自分のね世界を歌で表現するということで、活動をされているんですよね。でそこに私もですね同じイベントに出演させていただいたことがあって、その時は別のですね舞台だったんですけれども、うん、別の枠だったんですけれども、うん、でもそこでね一緒にできたらいいよねっていうことで、小林さんが持っていらっしゃる歌詞スタジオのケントリーさんというところで、何度もそのお二人とですね、いやコンサートをさせていただいたこともあって、じゃあ確かにねこう皆さんに、うん、そこにね来られるお客さんに聞いてもらうっていうのもありだけれども、
うん、
今回毎年開催している輪っかでつながるスペシャルライブっていうので、一緒にやりましょうということで、ユニットを結成して、パラダイスハーツということで、ちょっとねこのイベントが決まる前から、ね、何度かそのユニットで活動はしたんですけれども、今回大きな舞台で初
すごいですね、はい、しーちゃんって方が、
はい、
これウェディングドレスっぽい白い天使のような衣装を着て、
ね、
すごい笑顔でマイクを持っている写真が載っているんですけど、うん、
岡崎市のタレントさんなんですよ。はい、千姫とかもねされてたりとか。
あ、千姫、
はい、歴史にはすごく詳しくって、ガイドとかもされたりとか、なんかそういうね何でもやっちゃうというか、で丸で聖子といって松田聖子さんのモノマネされたりとか、ね、
面白そう。
もうなんかね何でもやっちゃう玉手箱のようなしーちゃんなんですけれども、そのしーちゃんとですね何度かライブはさせてもらったんですけど、今回高橋コミュニティセンターで、
うん、
マルシェも開催されるようなね、
はい、
大きなイベントでちょっと一緒にやりませんかっていうことで、はい、コラボもありますし、もちろんしーちゃんのねソロの時間もあるし、パラダイスハーツとして、私もですね小林さん、すぐるさんと演奏をさせていただくということで、
はい、
もうこちらめちゃくちゃ楽しいことがですね満載なイベントになっております。
このパーカッションの石川さん、石川修一さん、はい、以前ねお会いしたんですけど、
そうですね、
はい、この方もねいい方ですよね、
は
い、
シューさんはですね、うん、シューさんと呼ばせていただいてるんですけれども、うん、とてもなんていうのかな シュウさんのパーカッションは、うん、演奏する私が、うん、気分がアゲアゲになってしまうほど、なんか、素晴らしいビートを刻んでくださるので、もうそれもですね、皆さん楽しみにしていただけたらと思います。
で、あのチラシの裏面にははい、マルシェの、ね、はい、参加ショップがいろいろ載っているんですけど、
こちら大林優子さん の、 あの、うん、おかいこさんのブースもありまして、 あ、はいはい、あとはあのゆるりんセーフとか、あの、はい、体のねリラックスだったりとか、あとタロット占いとか、はい、そういうのもありますし、はい、あとはですね、あの手作りのものを販売してたりとか、はい、ね、かわいいアクセサリーとかもあったり、なんかね、あの思い出までできちゃうようなね、あのコンサートになりました。
ノエビア化粧品さんのハンドマッサージもありますし、
はい、
これ面白いですね、おのれ書こちらへ道場
そう
こちらはおのれ書なんですね、は
い、名前が面白いですよね、
面白いですね。でこれが、はい、料金大人3,000円、小中学生が1,500円なんだけど、ブースで使えるチケット500円がついてくるということで、
はい、
5月2日土曜日、会場が12時、開演が13時で、高橋コミュニティセンターの大会議室ということですね。
はい、こちらあの、うん、コンサートの前と後にブースでね、お楽しみいただける時間があるので、はい、あの
皆さん、ね、ちょっと早めに来てもらった方が、はい、12時に会場だからね。
そうですね、はい、そうすると1時間遊んで、で、あのコンサートを楽しんでいただいた後にまた1時間ブースでね、あの使っていただけるということなので、皆さんぜひお楽しみにいただけたらと思います、
は
い、
またブログに、私のブログに情報を載せますが、電話は、090-8551-7795 090-8551-7795、 こちらまでお願いします。
ありがとうございます。
なんかイベント満載で、歌も忙しいんだけど陸上も頑張ってるよね、
はい、あの、はい、今ですね、
うん、
3月からちょっと、はい、今シーズンね、うん、あのシーズンインしまして、あの3,4,5,6 と、まあ、1ヶ月に1回あの陸上のね、はい、大きなパラ陸上の大会があるという感じですね。
あ、で練習はじゃあ結構毎日のようにしてるんですか？
そうですね、今は毎日練習して、まあ、時々ね、うん、オフの日も作ってるんですけれども、うん、結構あの30メートルダッシュとかをしたりとか、あの伴走していただく時もあるんですけど、
うん、
あの母にね協力してもらって、うん、前でね、うん、ライライライライライライライって呼んでもらって、その声を頼りに走るとかね、そうするとダッシュの練習ではあるんですけれども、例えば自分がねどっちにブレやすいとか、
うん、
こういう風にしたらまっすぐに走れるようになるとか、うん、そういうねこう自分の癖っていうのを、
うん、
あのちゃんとね客観視できる機会なんじゃないかなって思ってるので、
うん、100メートルですよね、はい、であのクラス分けも決まったんですよね。
はい、
うん、
あのクラス分けっていうのはね、うん、あの私たち目が見えないというか、あの視覚障害のクラスが3つに、
うん、
大きく3つに分かれてるんですね、
ええ、
伴走者をつけて走るクラス、伴走者必須のクラスと、
はい、
あとは伴走を、まあ、つけるかつけないかっていうのはあの本人の見え方によって決まる、
はい、
けれども、うん、その全盲のクラスよりはちょっとこう弱視というか見える人たちのクラス、はい、
うん、
伴走をつけなくても走れるというかつけないで走る、
はい、
弱視のクラスっていうのが、はい、3つに分かれておりまして、
これはだから、うん、目の見える見えないの度合いみたいな。
そうですね。
で若菜さんは伴走必須、
はい、
だけど練習はライライライで、あのなしでもやるっていうことですね。
そうですね、うん、あのやっぱり伴走の方が、うん、あの都合がつきにくい時とかは、うん、それでも練習はしたいので。
なるほど。あのこれってどうなんですか、伴走者ってすごく大事ですよね、
う
ん、
そうですね、うん、やっぱりあの ルールも結構厳しくって、うん、あの伴奏者がこう引っ張ったように見えたりとか、あとは押し出しみたいにこう、あのレースをね、うん、優位な方向に持って行ってはいけないというか、うん、そういうね、まあ、でもほとんどがそういうつもりはないというか、うん、あの少し、まあ、僅差で先に行ってしまったとか、なんかね、あの、まあ、こういう風に走ったら、あの、ゴールもね、いいだろうっていうことでやったことが、うん、結果的になんか押し出したように見えたとか、うん、そういうことなので、なんかね、その、本当に、なんて言ったらいいのかな、よくね、うん、あの、例えば日本記録を出すとか、世界記録を出したってなっても、ええ、そこでね後から写真判定されて失格になったって、 それでねこう涙を飲むっていうこともよくあったりするので、
だからやっぱり大事なんですね。
そうですね。
100メートルの T11 っていうクラスで、はい、じゃあ、 あの、まあ、毎月大会があり、うん、でアジアパラってまずアジア競技大会が、はい、あの9月ありまして、はいはい、9月から10月の頭にかけて、うんうん、でアジアパラ競技大会が開会式が10月18なんですけど、はい、結構どうですか、じゃあ6月の大会までには決まる。
なんかねそれも私もまだよく分かっていないところがあって、結構なんかギリギリまでね、あのこの前の、パリのパラリンピックもそうですけど、はい、結構ね決まるのがギリギリで、だからギリギリで出場できる人もいれば、ギリギリでこう出場できなくてっていう人もいらっしゃるので、私はまず、標準記録を突破することから始まって、うん、そっからですね。
なるほど、いいところまで行ってる、はい、
あの標準記録と、うん、あそう、派遣標準記録と、ええ、その出場記録、ね、
違う、
あのなんか何種類かあって、はあ、でなんかその出場をするっていうことであれば、あと0. 何秒かなっていうので、
あとちょっとじゃないですか。
だからそのね、うん、あの標準記録っていうのがすごく壁なんですけれども、
うん
うん、
うん、でも地元愛知名古屋だから、はい、ねえ出たいですよね。水宝かな。
そうです ね、
ね、
でも私には夢がありましてね、あのアジアパラリンピックのセレモニーで歌いたいという夢があるので、
なるほど、
それも今どうにかしてっていうことで、あの豊田市のね、聖火ランナーには応募したんですけれども、うん、本当にね 何かしらの形でその
関わりたい、
関わっていきたいなっていうのはありますね。
これいいですね、うん、確かに開会式閉会式、はい、ね、そっか、でもまあ今とにかく大会には出てということですよね、はい、うん、だから走る練習もし、歌もそうだし、あとマッサージもね、
はい、
お仕事ですもんね。
そうですね、
これもあり、
はい、
であと FM トヨタのラジオラビートも、はい、中野のニッコリタイムはこうまた続きますか今年度も。
そうですね、
谷さんのね番組の中で、
はい、
はい、これも月1回ですよね。
はい、
はい、じゃあもういろいろやっていて、でまたあの、うん、トヨタ輸送チューブ株式会社にアーツ雇用で入社したんですよね。
はい、はい、
これはアーツ雇用っていうのは、
アーツ雇用っていうのは、うん、とアートで頑張っている障害のある方たちを大きな企業さんが応援してくださるっていう制度でですね、あの私は歌で雇用していただいております。今まではね、うん、絵とか書だったりとか、うん、そういうねあのアートで雇用をされていたんですけれども、うんうん、でもあの初めて歌で雇用をしていただいたということで、
そうアートはよくねあの、うんうん、その会社のカレンダーを書いたりとか、はい、あのグッズですね、ノベリティグッズになったりっていうのは聞くんですけど、うん、
はい、
あの歌でっていうのはじゃあ 例えば入社式じゃないけど、うん、そういう入社式もそうだしイベントとか、うん、そういうところで歌ったりとかですかね。
なんかあの私がまだねあのトヨタ輸送チューブさんと、うんまあ、お話をこれから進めていくっていう感じにはなると思うんですけれども、うん、なんかねあの企業、まあ、会社の皆さんもそうだし、うん、なんかそのちょっとこうドライブが楽しくなるような皆さんにとってもちょっとドライブを楽しみながら聞きたくなるようなあの働いている方も、うん、そしてあの、まあ、消費者というかね、うん、利用している方も楽しめるような曲を作っていけたらいいなって私は思ってます。
あ確かに、うん、ね、あの自分で作ってっていうことができる、うん、シンガンソングライターだから、
はい、
あのまあ、トヨタ輸送チューブさんに合わせた歌詞をね作って、
はい、
お客様もあのハッピーになりで働いてる方もハッピーになるような、うん、ウィンウィンの歌をね、
はい、そう
作って歌っていけると確かにいいですね、
はい、でも入社式とかね、うん、そういうこう会社のイベントとかそういうねあの時に歌えるような歌も作っていきたいなって思いますね。
本当ですね、うん、そうか。でもあのお蚕さんのお蚕さんっていうとこもそうですけどあの、はい、なんかずっと私の中では車検の小バッグがリフレインしていますけども
でもそういう CM ソングとかも、うん、なんか一度聞いたら忘れないじゃないですか。
そう大事ですよね。
そうショートソングでねなんか CM 作りにも、うん、あの CM のね、まあ、歌、うん、CM ソング作りにも挑戦していきたいななんて思っております、
は
い、
まあ、夢が広がりますね、はい、はい、ぜひあの若い渚ですけど検索していただくと YouTube もね、
はい、
やってますもんね。
あと X は自分で上げております、は
い、そうなんですよ、はい、あのすごい不思議なのは、
はい、
LINE をしても LINE の返しが早いというか
早いかな、
ね、であの音でね、はい、聞いてそれがなんかすごいもう何倍速ですかっていう感じで、
はい、
あの若菜さん聞いてるんだけどちゃんと聞き取ってるんですよね。
そうですね、
はあ、これもすごいなと思いますが、じゃあ X も若菜でいいですか。
はい、あのシンガンソングライター若菜、はい、ピンクのハート音符みたいな感じで書いてありますので
わかりました。シンガンっていうのが心の目で、はい、あのガンは眼科のガンですね。
そうです
ね、はい、こちらで検索してください、まあ、4月29日は、岡谷三市博物館シルクファクト岡谷で、シルクフェア開催されますし、5月2日は、豊田市の高橋コミュニティセンター大会議室で豊田市東山町です。午後1時から会場は12時からで、しーちゃんパラダイスハーツの、掛け合わせで、
はい、
輪っかでつながる、スペシャルライブがありますので、はい、ぜひこちらね、お問い合わせをお願いいたします。こちらもはい、あの X を見ると情報がじゃあ出てきますね。
はい、
はい、もうあの夢はいっぱいだけど、じゃあ今夢を聞かれると、じゃあさっきの歌ですかね、
はい、
あの開会式で歌うとか、
そうですね、
走るとか、
はい、あのアジアパラリンピックというか、あのパラリンピック自体が私に大きな夢を与えてくれたので、
うん、
それを何かの形でお返しするような気持ちで、あの参加させていただけたらいいなって思っています。
そうだね、聖火ランナーでもいいし、うん、あの開会式閉会式で歌うのもいいし、もちろんあの走るのもね、いいっていうか、はい、な、私はなんか走る姿見たいなというふうに思いますけども、まだありますからね、
はい、
十分あのまず怪我のないように、これが一番ですね、うん、怪我のないように体調管理しながら、頑張って目標をね達成してほしいなというふうに思います、
は
い、
頑張ります。
はい、じゃあまたね、あのお蚕さんちょくちょく番組でもかけさせていただきたいと思いますので、
嬉しい、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、ともみとともに今日のゲストはいろいろな方面で頑張っているシンガンソングライターの若菜さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとう。